アドベントの第3の日曜日、聖書日刊によりますと、ヨハネの福音書の1章の6節以下のバプテスマのヨハネのことについて、話を聞くようにと、このところから御言葉を聞くようにということにこう指定されてまして、先週第2のアドベント第2の聖書に続いて、バプテスマのヨハネのことについてこのアドベントの時に聞くようにというふうにこうなっています。で、ことのさようにそのバプテスマのヨハネの存在とその主イエスの到来、また主イエス その活動ということは非常に深くこう結びついているのだということをこう聖書を私たちにこう伝えていますし、それからこう聖書日課、世界中の人たちこの言葉から、この朝聖書の言葉を聞いているわけですけれど、バプテスマのヨハネのその生き様、あるいはそのメッセージというところに深くこう心を傾けながら、クリスマスを迎えましょうというこういう、ことにこうなっています。で、先週はマルコによる福音書 の最初のところ、主イエスキリストの神の子イエスキリストの福音の始めというふうにこう書き出しから、そのバプテスマのヨハネの働きのことが語られましたけれど、今日はこの朝はそのヨハネによる福音書 の書き出しのところで、早朝に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなったっていう、ロゴス の存在とロゴスの その到来というふうなことについて書かれているこうヨハネのプロローグの中に、その早朝な言葉の中にバプテスマのヨハネの言葉がことが記されています。神から使わされた一人の人がいたと、その名はヨハネである、彼は証しをするために来たと、光について証しをするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである、彼は光ではなく光について証しをするために来たという、こういうふうにして、その誠の光でありその命ある方、初めに言葉があって、その言葉を通して全世界がその創造されて、その言葉の中にこう命と光があった、その光について証しをするものこそそのヨハネであるという、こういうふうなことがこう記されていて、そしてさらに19節以下のところでヨハネがどういうことを語ったのかということが語られ、それから次にそのヨハネがどういうふうにこう主イエスを証ししたのかということ その内容が語られて、でヨハネの福音書の中にも他の福音書の中にないこう独特のバプテスマのヨハネについて その伝承ということがこう記されています。場合によってはそのヨハネの福音書の後の方ではバプテスマのヨハネのこう洗礼とこう主イエスキリストがこう弟子たちと共にしておられたその洗礼のバプテスマの運動ということが、時にはその緊張関係をもたらすようなそういう状態でもあったということが記されていまして、そのバプテスマのヨハネという存在がそのイエス様 その宣教の活動の中でどういう意味を持つのかということは、聖書全体が新約聖書全体が深い関心を持って見ていることなのだということに気づかされます。で、私たちはなかなかそのバプテスマのヨハネという存在の実像というか、その輪郭、そのメッセージのようなそのことについては非常に深く詳しく知ることはできない、新約聖書の中に書かれているその断片的な言葉を通してでしか知ることができませんけれども、しかしその存在が極めてその神の救済の歴史の中で重要な働きをしている、でそういうことについては私も知ることができます。で、そのところからヨハネの言葉とそれから行動ということを通してを知ることを通して、思い巡らすことを通してクリスマス その備えをせよという、そういうことが私たちに課せられているその課題であります。で、ヨハネによる福音書を通してこう知らされるそのバプテスマのヨハネ その存在とメッセージをここでこう読んでみますと、興味深いことにこの人 の言葉とそれから行動についてのその肯定的な言葉と否定的な言葉とが交差しているというふうに、でむしろその否定的な言葉ということにそのヨハネの福音あるいはその宣教というものはウェイトが置かれているということに気づかされます。 で一章の6節に神から使わされた一人の人がいたと、その名はヨハネであるということですから、そのヨハネという存在がいかにその重要な人物であるかということの、その肯定的な側面というか、神から使わされた一人の人というわけですから、特別なその任務と、それからその役割使命とを担った人として、そのヨハネのことが記されています。そしてヨハネは証しをするために来たって、光について証しをするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためであるということですから、そのこの神によって使わされたところの特別な使命というのは、証しをするという使命であって、そして彼によって全ての人が誠の光があるということ、そして誠の光のありようについて、これを証しをして、彼によってその光を信じるようになるため、こういう、まあ、これは非常に肯定的な表現ですね。でところが、8節を見ると、彼は光ではなく光について証しをするために来たっていうふうにして、光ではない、光について証しをするという役割ということですから、まあ、否定的と、否定って言うとちょっと言葉が過ぎますけれども、要するにその限定的と言いましょうか、その、彼が光ではないのだっていう、こういう、こう言葉が付け加えられています。で否定的な表現で、それからその19節を以下を見ますと、さらにそのヨハネ自身が自分の存在が何であるかっていうことを表現するときに、私はそうではないという表現が繰り返して語られます。で19節を見ると、さてヨハネの証しはこうであると、エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと質問をさせたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らはまた、では何ですかと、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言ったと。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよ。でこういうふうにして、あなたはメシアなのですか、あなたはエリアなのですか、あなたはあの預言者なのですかっていうふうに答える。あの預言者なのですかっていうのちょっと解説が必要ですけど、これは旧約聖書の申命記の ところで、そのモーセが後の日に真実をあなた方に伝える預言者が現れるという、そういうモーセの預言の言葉がありまして、預言者が現れるっていう、私のような預言者が現れるというふうに言った時のそのことを指しています。ですからここで言ったあの預言者というのは、後の日にモーセのような存在として、こう自分たちをそのエジプトの国から導き出したように解放してくださるその預言者というものが来るっていう、こういうそのことを含んでいます。ですから、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではない、みんなメシアなのかエリアなのかあの預言者なのかっていう、そういうその問いかけに対して、そうではない、そうではない、違うというふうに否定しているわけですね。つまりこういうふうにして否定的な側面で、それでは一体誰かっていうふうに言うと、私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと、これは肯定的な表現というか、それになっていて、でさらに今度はファリサイ派の人たちも、あなたはメシアでもエリアでもあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかっていうふうにして問うときに、ヨハネは私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる、その人が私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もないというふうにして、自分がいわゆるその究極の存在ではないというね、バプテスマを通してその新しくこう生まれさせるということはできない、水でバプテスマを授けるのことだけであって、他の福音書では私の後に来る方は聖霊で、聖霊を持ってそのバプテスマを授けるというふうにこう言います。で、それに加えて、この方は私の後から来る人で、私はその履物の紐を解く資格、履物の紐を解く、解くっていうのはこれは奴隷の仕事ですから、私は奴隷にさえその方のしもべ、奴隷にさえなれない存在だと という、こういうふうにして、こう極めてこう謙遜に、自分が何者ではないという、そういうことをその表現している。こういうふうにして、この一連のバプテスマのヨハネについてのこう表現の中で、ヨハネによる福音書はとりわけヨハネという人物が何々であって何々でないという、その何々であるという部分と何々でないということが、その両方でその語られているわけですけれども、何々ではないということが圧倒的にそのウェイトを置かれているというか、そういう表現でバプテスマのヨハネのそのメッセージということをここでこう伝えているということに気づかされます。そのことから思い巡らしてみると、バプテスマのヨハネの、 その証言者としての、証しをする者としての役割ということの、そのありようのことを深く考えることができます。つまり彼は自分が何者かでないということを明らかにすることによって、何者かを指し示しているっていう、そういう働きですよね。自分が 何かであって、何者であって、私に目を向けよということではなくて、私は私に目を向けるのではなくて、私は何者でもないから、何者でもある人の方に行こう、もっと大事な方に目を向けるようにっていう、考えてみると証しをするっていうことはそういうことなんだということに気づかされます。でキリスト者はこの時代の中で、この世界の中で、キリストの存在を信じて、キリストの存在に従って生き、そしてキリストの存在を証しをする人であるということ。その証しっていうことは、その本質は何であるか。それは私が私であるということを証しするのではなくて、私ではなくて私ではない人を、私の他の人を、私の後に来る方を、私の前にいる方を、見ようという、こういう存在というか、そういうことをするということが証しということであるということに、証しの本質というか、そういうふうなものをこのところに深くバプテスマ・ヨハネのそのキリストに対するその証言の仕方と、光の証しするという、この その神から使わされたものとしての、その使命というもののありようということを深く考えさせられます。で、じゃあ光とは一体こうどういうことであるかと、私の後に来る方、そのメシアという方はこうどういう方であるか、これはイザヤ書の先ほど読んだこう61章のところで、こう旧約の世界の中でそのメシアっていうものがどういうふうにこう考えられているかっていうことの一つの典型的な例をこう見ることができますけれども、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた、私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われた人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためにというふうにこう記されている。油注がれるって、これメシアっていうことですよね。マシャクっていう、そのユダヤヘブル語はその油を注ぐっていう意味ですけれども、これメシアっていうことですよね。でこのメシアの働きっていうのは、主なる神の霊によって貧しい人に良い知らせを伝えさせる、打ち砕かれた人の心を包む、あるいは囚われた人には自由を告げ、つながれている人には解放を告知するという、そういうその祝福って言いましょうか、解放自由ということをそのもたらす存在ということが書かれています。ですからこういう形の中で、つまり貧しい人に福音を伝え、その囚われている人を解放すると、自由を与えるっていう、そういう働きの中で、メシアがメシアとしてのこう使命を果たすことになるわけですけれども、ヨハネはこの私はメシアではない、私は本当に来たるべき油注がれた存在ではない、そうではなくて私は荒れの中で叫ぶ声に過ぎない、道筋をまっすぐにせよっていう、その主の御言葉を聞いて生きる存在であるに過ぎない、だけど本当にメシアが来るときに、そこには貧しい人に福音が述べ伝えられ、囚われている人には解放が告げられ、自由が与えられていくっていう、こういう時代が来るっていう、そういうことを、ヨハネ証人として、その光についてこう証しをするものとして、 彼はこう知っており、そしてその人がこのヨハネの特別な働きは間もなく来るというだけではなくて、あなた方のただ中にいるということをこう言ってるわけですね。で、26節を見るとヨハネは答えた、私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知られない方がおられる、その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。今すぐここに来ている、あなた方の中にいるという、こういうことをヨハネはこう告げているわけです。実際にそのヨハネはその後のところを見ると、こうイエスを見ると、イエスが自分のところに来るのを見ると、見よ世の罪を取り除く神の子羊というふうなこう表現で、イエスのことをこう証しをしたり、その人のことがこう来るときに、こう聖霊が鳩のようにこう天から下ってくる、この方の上にとどまるのを見るだろうというふうに告げられていて、私は確かにそのようなものを見たから、この人こそ私の後に来る人であるというふうにこう証しをする、この方こそ神の子であると証ししたという、そういうふうにこう表現しています。そしてまたそのヨハネの その弟子であった者たちがそのイエスのところにそう言って、最初ヨハネの弟子であった人の中の何人かがイエス様のところに来てこう弟子になったのがイエス様の弟子の始まりという、こういうふうにこうヨハネの福音書ではこう記されているわけです。実際ヨハネの働きのことを聖書を通して見てみると、この人は強力な言葉の人ですね。ヨハネの言葉の強さと、その言葉がもたらすその影響っていうののその強烈さっていうこと、それは極めてその特筆すべきことですよね。でヨハネは荒野に呼ばわる者の声で、荒野から呼ばわるっていうことは、人がいないところでこう叫んでるっていうね、人のいないところで叫ぶヨハネの話が、ヨハネの言葉が人々を引きつけてるわけですよね。人里に住んでるような人たちは自分の家を離れて、その荒野にまでその誘い出す、そういうその言葉の力っていうか、そういうことがそのヨハネの言葉の中にはあったということで、ね、続々とユダヤの全土から、またエルサレムから、人々がたくさん集まってきたっていう、ね、でそういうふうにしてその人里からその荒野へとこう導き出すだけの迫力というものをその言葉の中にあったということですから、その言葉がそのどれほどにこう強力なものであったかということを知ることができます。ヨハネの言葉っていうのは、その聖書の中にこう記されている言葉は少しも慰めとかこう希望になるような言葉っていうのはないですよね。ある意味でその悔い改めようということで、あなた方の中には罪があるという、そういうそのメッセージですよね。神が到来するときにあなた方はこう裁かれずには済まない、そういう、 こう人々 の、 その行動とか行いっていうふうなもの、日常的なその振る舞い、兵士たちは兵士たちの、あるいは主税人は主税人の、あるいはこう日常的な社会生活をする人には社会生活する人の、自分勝手に生きているような生き方っていう方、自分の権力や自分の力に任せてこう生きるようなこう生き方っていうものをやめよう、それがそのヨハネのこうメッセージでしたね。でつまりその人間の罪をこう指摘して、その悔い改めを促すそのメッセージということです。でこれがこう人々を引きつけているというのは、これもやっぱりその言葉の力ですね。で慰め深い言葉とか優しい言葉とか、人々が好む言葉がその語るのではなくて、むしろ人々の胸に応えるその言葉っていうものがその語られる、その言葉がこう人を引きつけているというわけですから、やっぱりそこにはそのヨハネの独特 の、 その言葉の力っていうか、人々をその立ち上がらせずにはこうやまないこう人間 の、 その言葉というものがこう彼にあったということですよね。で、あれので叫ぶ人の罪を指摘する言葉がその人々の心を打ち、数多くの人がそこに集まってくる、そういう不思議な現象。そしてさらにこのヨハネの言葉を聞いた人たちがその立ち上がって、立ち直って、その神の道に従って、道筋をまっすぐ、心の道をまっすぐにして生きていこうと決心をして、水の中に入っていくわけですからね、ヨハネと一緒に。そしてその自ら裸になって、自分のものを脱ぎ捨てて 裸になってその溝の中に入っていくっていう、そういう事態を続々と引き起こしていったっていう、これがそのマブツェツネハネの運動ですよね。で、ですからその本当に比類のないその言葉の力というものがそのヨハネの中にあって、それゆえにある意味で社会現象になるぐらいにそのヨハネのバプテスマの運動っていうのが人々の間に広まったっていうふうに言われるわけですから、これはその本当に大きなその影響力っていいましょうか、いわゆるその言葉の力っていうのがその非常に異常なその言葉の力っていうものがあったのであろうということを容易に想像することができます。ですから人々はこの人こそメシア、私たちのところに来てくれる本当に最後の救い主、我々の その究極をその裁き、そして究極の救いとなるべき方だ、旧約において予言されているようなそのメシア、この方こそそうだというふうに思わせる何かがあったというのは、これは確かですよね。でそういう存在であるヨハネが私がそれではないというふうに言ってるわけですから、それが証言になっているわけですね。私が私であると、私はこんなことができる存在であると、そして私はこの世界を救うことができる存在であるということに至らない、ね、私はただ水でバプテストを授けているだけの存在で、私の後に来る方がその方の前には私はその靴の紐を解く値打ちもない、こういうふうにその語ることにおいて、バプテスマのヨハネは証言者としての役割というか、証言者としての神から使わされた使命というものを果たそうとしていると、ここにそのヨハネの実存といいましょうか、その生き様というものがあるのだということを私は知らされるわけです。そう考えてみると、ヨハネは確かに神から使わされてその光について証しをする人でありましたけれども、究極の存在ではないということを明らかにしたわけですから、で私たちは自分たちのことをそう考えると、イエス様のようになることはイエス様の真似はできないんですよね。私たちはね、イエス様に従っていくことはできますけど、従っていくのはイエス様の真似っていうか、イエス様のようには従えないですよね。自分の命を誠に神の子として自分の命を捧げて多くの人の贖いとなるという、そういう働きっていうのは、これはキリストにしかできない働き、私たちがどんなに人を愛して人の犠牲になって一生懸命に生きたとしても、良い行いをしたとしても、私たちはイエスキリストのようにはなれない、ね、それはもうイエス様を私たちにしてくださっていること、してくださったことを感謝を持って受け入れて、私たちもキリストのようにしていただければ幸いですと、ある意味それは恵みとして受け取り、そしてあくまで恵みとしてそれに従っていくと、私たちのその弱さの限りにおいて従っていくっていう、そういうあり方しか私たちにはそうできません。しかし私たちはバプテスマのヨハネの真似をすることはできるんですね。バプテスマのヨハネは人間です。誠の神の子にして誠の神の人であり、光よりの光ではないんですよね。そうではなくて神から使わされた人ではあるけれども、しかし一人の人間として証言者として生きているわけですから、それは私たちのことを考えますと、私たちもバプテスマのヨハネの真似をすることはできるんでね。そしてバプテスマのヨハネのようになることもできるんでね。そういう存在としてバプテスマのヨハネが私たちの前に聖書の中に書き記されて、この人を見よというふうに招かれているということであるだろうと思います。バプテスマのヨハネの真似をするということはどういうことか、それ証言者になるということですよね。証言者になるということは誠の光の証言者になり、誠の救いがここにあるということについてそれを証言するということは、バプテスマのヨハネもそうであったように、心からそういう存在が私たちの方に来てほしいと、 そしてその人を待ち望んでいるというその待望、望みを持つという大きな望みを持つということと同時に、その望みを持ってもいいということ、その望みを持つことができるということ、しかもその存在はすぐ近くにあるということを伝えることができるということ、それが証言者の役割で、私がそれだというのではなくて、私はそれではないということを伝えることにおいて、本当の存在というものを指し示すという、こういうあり方が私たちの中にできるんだということを学ぶことができます。バプテスマのヨハネの存在というのは誠に不思議なことで、聖書の中にもいろんなところで断片的にしか描かれていませんけれど、バプテスマのヨハネ その人としての生き方というか、証言者としての生き方ということを考えるときに、それは私たちもこの世に生きるキリスト者として、キリストのものとされて、生きるときも死ぬときもただ一つの慰めというふうに語られる、そのキリストをキリストに合わされている存在と、その合わされている存在ではありながら、私たちはこの世界の中でどういうふうに生きるかっていうふうに言うと、私はキリストではない、私はキリストのようではない、だがキリストを確かにいますことを証言することができる、こういうそのあり方ができる、バプテスマのヨハネの生き方を通して、私たちもまたクリスマスを待ち望む存在っていうか、クリスマスに向かう存在として、その働きを果たしたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、バプテスマのヨハネの人としてのあり方を鏡に見ることを、思い巡らすことを通して、私たちが主のしもべとして生きる、そのこの時代の中で、この社会の中で、また私たちのこの環境の中で生きることのありようについて思い巡らすことを許され、感謝をいたします。主よ、どうか私たちもまたあなたを証言するものとして、確かな光の存在を指し示し、またその到来を確信し、また告げ知らせるその働きへと召してくださいますように、与えられた時をどうか豊かに用いることができますよう、聖なる霊によって導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。